では、次のコーナーに行ってみたいと思います。練馬区の新しいスポットを再発見して紹介していくコーナーです。今回のスポットは、
はい、今日のテーマは桜にまつわるエトセトラなので、あの桜が綺麗に咲くスポットを紹介していきたいと思います。
おお、そろそろねお花見のね季節ですからね、私もがぜん花見がしたくなってきましたね
はい、ですね、桜は桜でもですよ、夜桜です。夜桜が綺麗な場所です、うん、それはねたくさんあると思うんですけれども、あの夜桜、ですね、ここに私の iPhone に収まってますので、ぜひちょっと見ていただきたいなと思います。
夜桜っていうとなんか風情とね情緒があふれますよね。
風情と情緒、はい、うん、
ライトアップされた桜ってすっごい綺麗ですけど、この近辺で見られる場所ってあるんですか？
はい、ここどこだか分かりますか？これ、分かんないですよね、うん、これはですね、豊島園です。豊島園の周辺ですね。
豊島園、
練馬といえば、うん、豊島園で、豊島園の夜桜風景を紹介したいと思います。この写真はですね、後日ツイッターでもアップしていきたいなと思います。ですね、これがね昼のね、この豊島園周辺のこの桜ですよ。
桜、綺麗ですよね。昼の姿
綺麗ですよね。
綺麗ですね。
で、夜になるとこういう感じ、
夜の姿、
はい、まだこれちょっと夜は夜でもちょっと明るめですね、まだ移り変わりのね、
はい、
はい、で、こうなって、
おお、
こうなる夜桜です。ライトアップされたこれが姿ですね。なんか
妖艶な感じです
ね。妖艶な感じです。昼と夜とか、あの雰囲気が変わる花っていうのも、まあ、桜以上にないんじゃないかなって私は思っているんですけど、はい、すね、そういえばこの間3月22日雪が降りましたよ ね、
ね、
あの時桜は無事咲くのかと思ってましたけども、もう私の家の近所でもね、桜はね花開き始めましたので、
ねえ、よかったですね、雪に負けなくって。なんか桜で言えば、うん、なんだろうな、私だとなんだろう、うん、ちょうど受験の時とか
桜咲く、
そう桜咲くなんですけどその受験の時で塾とかに行ってる時に、
はいはいはい、
その帰り道とかになんか桜を見て、うん、なんかプチ花火をしてた、
プチ花火、
記憶があります。
なんかちょっと哀愁漂いますけどね、受験の最中に、ね、
そうそうそう、
大変な最中に、
そうそうそう、ね、それでなんか自分の心を慰めていた、
慰めてた。なんか、まあ、もちろん大変だとは思うんだけど、リオンちゃんの中でその実験っていうのはやっぱ辛い、大変、
辛いというか
自分が大変なの、
周りがなんかもうせこせこしちゃって
せこせこ
ってて、うん、でなんかそれになんか流されるみたいな感じで、なんか自分もなんか頑張んなきゃいけないし、うん、っていう感じで、うんうん、まあ私が行ったところはそんなに難しい場所でもなんでもないんですけど、もうなんかね、ちょっといろいろ焦ってたりしました。
へー、その志望していたところには進学できたの？
あ、できました。
よかったですね。よかったっていうのもこのタイミングでよかったっていうのも変なんですけど、よかったですね、うんうん、努力が実ったってことですよね。
よかったです。
なるほど。花見したいって言ってたんだけど、行ってみたいところとか、こういう感じ、例えば誰かととか、こういう場所でとか、なんかある、
なんかみんなでお花見とかしてみたいですね。
みんなでワイワイと、
ワイワイと、それこそなんか宴会みたいな感じで。
あ、いいねいいね。
まあ羽目を外さない
なるほど。このね、豊島園も今なんか夜桜ウィークっていうのがやってて、約ね500本ぐらいのソメイヨシノとか八重桜が楽しめるスポットらしいんですけど、今このその桜、夜桜桜ウィークって一種のキャンペーンですよね、キャンペーンにやってるんで、午後の3時から豊島園入園すると、あのその入園料っていうの、それが500円になるっ そういう桜ナイトっていうキャンペーンもやってるので、はい、おすすめですね。だいたい4月の、まあ、6、7、8ぐらいまでやってるっていうことなので、まあ、放送には間に合うかなと夜桜ナイトをですね、楽しんでいただきたいなというふうに思います。
日本人の象徴ともいえる桜、桜の花は昼は淡い春の美しさを感じますし、夜は幻想的で妖艶な美しさを感じます。まあ見るだけでもいいですしね、桜の下でお酒を味わうのもいい
ですし、ね、いいですね、お酒ね、
うん、花見酒、皆さん桜の季節をぜひお楽しみください。
お楽しみください。はい、では本日のアーティスト紹介のコーナーに移ってまいりたいと思います。今回のアーティストは、関西を拠点に、まあ、関西拠点というか関西も東京も交互で拠点に活躍されているアイアムアイさんです。私は私、アイアムアイさんです。春の明るさにふさわしい明るくはつらつとした2人組の男性2人組のアーティストさんです。ではまずボイスメッセージをお聞きください。
どうもドリームラッシュをお聞きの皆様、僕たちがアイアムアイでございます。
お願いします
普段そんなキャラちゃうやんお願いしますあらへん行きましょう。
ギタリストみたいな感じ、
ギタリストみたいな立ち位置ええねん行きましょう、うん、俺たちいつでも神様信じてる、俺たちいつでも神様信じてる、聞いてる皆さんも
言ってください、
俺たちいつでも神様信じてる、まだいけるよ、
本当だそう、
俺たちいつでも神様信じてる、うう車通り過ぎや
怖い、
外で撮ってるのバレるからね、まあ、僕たちね、伝説の盛り上げ師という活動をしておりましてね、都内を中心にいろんなとこで活動しております、うん、どうぞよろしくお願いします。
どっかで見かけてくださいな
よいしょ、
はい、
では伝説の盛り上げ師アイアムアイさんの楽曲です。サンダーファイヤー、
サンダーファイヤー
せーの、俺たちいつでも神様信じてる。俺たちいつでも神様信じてるということで、アイアムアイさんの個性的なサンダーファイヤーということでした。いいですね、恋というのは、
ね、
雷のように落ちて、炎のように燃え盛るわけですよ。はい、どうでしたか、個性的なアイアムアイさんですか、リオちゃん盛り上がりました？
盛り上がりました。すっごく軽快で、なんか本当こっちまでね明るくなって踊りたくなってきますよね
いいよ踊って、
イエーイ
踊ってますリオンちゃんがリオンちゃん神様信じてる？
神様、私は結構割合信じてる方かなって思います。
はいはいはい、
っていうか神様というよりはなんかこう、つくも神っていうか、なんか物を大事にすると、
はいはいはいはい、
そのものに対して神様が宿るみたいな迷信みたいなやつを、
はいはいはいはい、日本の古来の
しますね、はい、
教えですよね。
そう、
はい、ありがとうございます。ですね、アイアムアイさんっていうのはお笑いと音楽のミックスっていう新しい分野を開拓していってるっていうと思うんですね、言ってると思うんですよ、
うんうんうん、
で伝説の盛り上げ師ってさっきボイスメッセージでも言ってたんですけど多分ねそういうお笑いとかそういうミックスしたっていうのも含まれてると思うんですよね私ね、今回アイアムアイさんを紹介したいと強く思ったのは、実際にアイアムアイさんのパフォーマンスを目の前で見たことがあるからなんですよ。
おお、それはどこで見たんですか？
秋葉原なんです。
おお、
私がアイアムアイさんと出会ったのはまだ私が上野で働いてたので昨年のことになるんですけども上野から秋葉原まで徒歩でこう歩いてる時に、秋葉原の駅って結構にぎわってるん で、
ね、
その時になんかすごい人だかりができて、あれなんだろうな、なんであんなに人が集まってんだろうなと思ってこうやってかき分けてったら、アイアムアイさんがパフォーマンスしてたっていう、それが出会いなんですよ。なんでそのね、伝説の盛り上げ師っていうのはちょっとピンとこないと思うんですけど、まあちょっと紹介させていただくとアイアムアイさんに直接聞きました。アイアムアイさんにとって伝説の盛り上げ師っていうのをちょっと説明してください、教えてくださいって言ったところ教えてもらったんですけど、盛り上げ師っていうのはアイアムアイさん自身が考えた自分たちの肩書きらしいんですねその結婚式とか誕生日パーティーとか学園祭とかお祭りとか居酒屋とか個展でも何でもいいんですけど、呼んでもらえたら盛り上げに行きますよと。でそして伝説になるには盛り上げがいらないと思われてる修羅場に盛り上げに行けたらと思ってるらしいですよ。で今までに一番こう盛り上がったその盛り上げのエピソードを教えてくださいって、
盛り上げエピソード、
そう盛り上げエピソードを聞いたところ、路上ライブでこう、うんパフォーマンスをしていたら、
はいはいはいはい、
そこにこういたホームレスのおっちゃんが、
はい、
さっきのサンダーファイヤーの時にこうわーって一緒に盛り上がって仲間に入って盛り上がってくれたっていうのが一番のアイアムアイさんの伝説ということなんです。だから今回ねサンダーファイヤーをの曲を提供してくれたっていうことなんですよ。でアイアムアイさんってさっきなんかそのパフォーマンスとかボイスメッセージとか聞いてたらとってもなんかこう楽しくて破天荒で面白い人なんだろうなと思いながらこうメールのやり取りしてたんですけど、メールのやり取りはめっちゃ紳士なんですよ。
お
な、私思うんですけど、すっごい真面目な人がこう一気にパフォーマンスをするともうドーンと突き抜けるっていうか、なんかその真面目な人とかこうはっちゃけるっていう、その振り幅が大きければ大きいほど私この人すごい人なんじゃないかなってリスペクトしちゃうところがあるんですよ。
なるほどなるほど、
はい
、はい、では今回のゲストはアイアムアイさんでした。アイアムアイさんありがとうございました
ありがとうございました。ツイッターとかもアイアムアイさんやってらっしゃるので、ぜひ見ていただきたいなと思います。ありがとうございました。ではですね、ここで最後に癒しのコーナーです。名付けてリオンちゃんの肩もみインフォメーションのコーナーです。
あー ありがとうございます。私手芸が趣味なんですけど、今クロスステッチっていうのをしてる。
クロスステッチ
そう、こうバッテンバッテンに縫っていって絵みたいなやつを完成させるってやつなんだけど、
はい、
あれ熱中しすぎると凝っちゃうんですよね、はい、
手芸、
そう手芸、
手芸ですよね。
手芸です。
チクチクチクチク縫うやつですよね。
チクチクチクチク縫うやつです、
うん、確かに凝りそうですよね。
なんかね、
そんなですね、肩こりに悩めるリオンさんの肩を本田さんが、うん、1,2 分揉みます。
揉みます。
で、リオンちゃんは肩揉みされながらインフォメーションしてくださいね。
はい。
で、何をインフォメーションするかというと、今回は私たちの偉大なるイラストレーターの島口ホラサイさんの地獄シャワーの見どころをリオンちゃん今日はインフォメーションしてくださいね。
はい。
じゃあ私そっち行くから。
はい。
あー、ちょっと
大丈夫か。いや、でもやっていいの？
いいよ。
リオンの肩もみインフォメーションです。今日のインフォメーションは当番組グリードリュレッシュの、やめて、イラストレーションを手掛けてくださってる島口ホロサイさんの地獄シャワーです。あー、地獄シャワーとはシャワーを浴びると異世界にトリップしてしまうという奇想天外なスタイル物語の主人公ミキちゃんが学校のプールでシャワーを浴びたら意識不明になり異世界にトリップしてしまうのですが、この時14歳、次で目が覚めたのは16歳、なんと2年間の記憶をなくしています。この失われた2年間こそがトリップ期間なのです。16歳のミキちゃんが、過去の自分にアクセスすることで彼女自身の戦闘力と知識が目覚めていく愛と戦い、そしてホラーとギャグの壮大なストーリーなんですよ。14歳のミキちゃんは地獄シャワーを受けてすぐ母親に助けられ、全身包帯でミラー状態になりながらも一命は取り留めます。しかし地獄シャワーを受けてしまったということはイコール地獄シャワーの呪いを受けたということにもなり、地獄シャワーが使えるスキルが与えられたということにもあります。ミキちゃんのように地獄シャワーの呪いを受けながら奇跡的に生還した者は呪いをかけた張本人サマーという不気味なおじさんのところへ集められ数々の試練を与えられます。そしてミキちゃんよりも先に地獄シャワーの呪いを受けた同級生吉野くんとの再会。この吉野くん、時々ミキちゃんを助けようとするものの敵か味方がよくわからない。ミキちゃんのことが好きすぎて欲望を浮き出しの襲いかかることもしばしば。幾多の試練に果敢に立ち向かうミキちゃん、そのミキちゃんを支えるジョイのマイカ先生、いつしか二人は相思相愛になっていきます。一体ミキちゃんはどうなっちゃうのか。愛と戦いと欲望と同性愛の疾走感のある地獄シャワーが無料で読めるんです。 LINE 漫画アルファポリスなどでご覧いただけます。島口ホラサイさんの地獄シャワーでした。次回の肩もみインフォメーションは島口ホラサイさんのご紹介で、服部洋志郎さんをインフォメーションします。楽しみに。
リオちゃん肩凝りすぎですよ本当に。
マジで
カチカチでした本当に。どうでしたか、揉まれて。ちゃんとインフォメーションできましたか。
いや、まさかあんなにもんでつくと思わなかった。
凝りすぎですね。ですね、そうなんです。今回ですね、笑っていいと思うのイメージ的には、うん、テレフォンショッキング方式で次回の作家さんっていうのは決まっていきます。で、島口さんも服部さんも漫画家さんでいらっしゃるので、しばらくこのね漫画家さんのネットワークになっていくんじゃないかなと思います。今回は地獄シャワーでした。ぜひ皆さんコミックス読んでみてください。はい、ではですね、あっという間でしたがエンディングの時間がやってまいりました。あっという間でしたね。
あっという間でしたね。 うん、第3回ということで私たちね少しは慣れてきてるといいな。
慣れたかな、慣れたかな。そんな感じでですね、また次回、第4回も楽しくやっていきましょう。なんかね、こんなのやってほしいっていうのがあったらですね、メッセージ欲しいですよね。どしどし、ね、どしどし、
どしどし。はい、この番組はドリームの名の通り夢を持つ私と夢を持つ皆様で作られる番組です。番組内で紹介してほしいというアーティストさんの推薦、またぜひ私たちの楽曲を流してほしいという事前も大歓迎です。番組内の専用アドレス dream@pifuri.net までリクエストをお寄せください。
はい、またこの番組の放送局であるピフリネットのツイッター、フェイスブックのフォローといいねもぜひよろしくお願いいたします。またこの番組ドリームラッシュのアカウントのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。ドリームラッシュで検索してください。
番組のツイッターアカウントに関してイメージイラストは漫画家として活躍されている島口ほらさいさんに手掛けていただきました。ポップで可愛いイラストがご覧いただけます。島口さんのツイッターや私たち個人でもツイッターをしております。
してます。
ぜひぜひご覧ください。
ご覧ください。それでは次回もお会いしましょう。いっせーので、ドリームラッシュ。